皆様こんにちは。今日はヨハネ福音書の中でも大変有名でまたとても重要な箇所から恵みを受けてまいりたいと思います。私たちは神との関係を言い表すためにいろいろな言い方をします。クリスチャンは神の子だと言われます。そこでは神と私たちとの関係が親子関係のように親密で温かい関係であることが言い表されています。親がこの成長を楽しみにしているように、神もまた私たちが子として成長するためになら、どんな努力も惜しまれない方なのです。クリスチャンは神の子であると同時に、神のしもべでもあります。この場合は、私たちは神のしもべ、神様は主人であるということが言い表されています。神が私たちを招いてくださったのは、親子としての親しい関係の輪に入れるためだけではなくて、私たちに何らかの使命を与えるためでもあるのです。証明という言葉はそのことを端的に言い表しています。聖書でしばしば召し、あるいは証明という言葉が登場しますが、この言葉のギリシャ語の意味は呼ぶというものです。神は私たち一人一人を呼ぶのです。第一テサロニケの5章24節には、あなた方を召された方は真実ですからという言葉がありますが、これを直訳しますと、あなた方を呼ばれた方は真実ですからとなります。神を、そしてキリストを信じている人は、皆神から名を呼ばれているのです。神は私たちを呼んで、そして何事かを命じます。それが証明です。しかも私たち一人一人に与えられている使命は、それぞれ違うものなのです。一つとして同じものはありません。ですから私たちは自分と神との関係を考えるときに、自分に神から与えられている使命は何であるのか、また自分はその召しに応えて歩んでいるのかを常に問うていく必要があるのです。今日はその証明の意味について、ヨハネ福音書に登場する2人の代表的な人物の生き様を通じて学んでまいりたいと思います。一人はシモン・ペテロです。ペテロはイエスの十二弟子の筆頭リーダーでした。そしてもう一人がヨハネの福音書の著者です。私たちはこの福音書の記者のことをヨハネと呼びますが、この福音書では記者が自分のことをヨハネだと名乗っている箇所はありません。むしろ、主が愛された弟子というどこか謎めいた呼び方で呼ばれています。この福音書には誰が著者なのかを明示している箇所が一箇所あります。それが今日の聖書箇所のすぐ後の24節にあります。これらのことについて明かした者、またこれらのことを書いた者はその弟子であるとありますが、その弟子というのが主に愛された弟子なのです。さて、今日お読みいただいた箇所では、ペテロと主が愛された弟子の二人は対比されていますが、他の箇所でもこの二人はしばしば対照的な描かれ方をしています。もっとはっきり言えば、主に愛された弟子はペテロよりも信仰面で勝った人物として描かれているのです。例えばイエスが逮捕されて皆逃げてしまった後も、ペテロとこの弟子の二人だけはイエスの後をついていきますが、ペテロはその時に身元が割れてしまいそうになりますと、三度もイエスを知らないと否定しました。他方、主に愛された弟子の方は主を裏切ることなく、女性の弟子を除けば、ただ一人だけ主の十字架まで付き従い、十字架の上にいるイエス様から母マリアの世話を頼まれています。またイエスの墓が空になっていると聞いたときに、ペテロとこの弟子は二人で墓まで走っていきましたが、ペテロが何が起きたのか分からず戸惑っているときに、この弟子は見て信じたと書かれています。このように、主に愛された弟子というのは、ペテロとの比較で言えば、より主に忠実な人物であって、信仰の洞察においても、 優れた人物として描かれているのです。この主が愛された弟子とペテロとの対比は今日の聖書箇所でも重要です。このことを念頭に置きながら今日の箇所を読んでまいりましょう。今日お読みいただいた21章はヨハネ福音書において独特な箇所です。ヨハネ福音書はある意味で20章で終わっていると言えます。20章の終わりにはこの福音書が書かれた目的がはっきりと記されています。お読みします。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。このように書かれています。この言葉でヨハネ福音書が終わったとしても何ら不思議なことはなかったでしょう。では一度結びの言葉が書かれた後になぜ21章が加えられたのでしょうか。それは21章が一種のエピローグのような役割を果たしているからです。一般にエピローグというのは物語が一旦完結した後にそれらの登場人物がその後どうなったのかを物語ることが多いのです。私は子供の頃シャーロック・ホームズやアガサ・クリスティの推理小説が大好きでしたが、こうした推理小説では事件が解決した後にそれぞれの登場人物がその後どんな人生を送ったのかが簡潔に記される、そういうエピソードが ついていますが、これをエピローグと呼ぶわけです。事件に巻き込まれた人々が、その後は幸せに暮らしましたですとか、そういうことが書かれているわけです。ヨハネ福音書21章もそうしたエピローグであると言えます。ヨハネ福音書ではイエスが十字架で苦難を受けられてから、その後に復活するという地上におけるミッションを成し遂げるまでが21章で、までに書かれております。ではその後に残されたイエスの弟子たちがどうなったのか、その運命を記すのがこの21章だということです。このエピローグの主役の一人が先ほども言いましたようにペテロです。ペテロはイエスから可愛がられ、十二使徒のリーダー的な存在でしたが、彼は深い挫折を経験した人でもありました。その彼が主の復活後に立ち直り、再び自らの証明を確かなものとされるというのがここでの重要なテーマです。ペテロはかつて主イエスと最後の晩餐を食していた時にイエスにこう言っています。するとペテロはイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。しかしそのわずか数時間後、いざイエスが捕まって自分の身に危険が及ぶとイエスのことなど知らないと三度も睨みました。マルコ福音書14章にはこう書かれています。確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知りませんと言った。あと呪いの言葉とともに、誓ってイエスを知らないとまで言い張ったのです。マルコ福音書とヨハネ福音書はイエスの受難の出来事をそれぞれかなり異なる角度から描いていますが、このペテロの三度の否認については完全に一致しています。それだけこのペテロの否認の話は初代教会の人たちの間でも有名な話だったわけです。こうした苦い経験をしたペテロですから、主イエスが復活したことにはもちろん喜びましたが、しかし自分がもう一度主の弟子として世界に福音を伝えるという任務には尻込みしてしまいました。自分の恥ずかしい行動を思い出してすっかり自信を失ってしまったのです。ルカ福音書24章によれば、復活の主イエスは弟子たちに上よりの力、つまり聖霊を受けるまでエルサレムを離れてはいけないと命じられていたのに、ペテロはエルサレムを離れ生まれ故郷のガリラヤに戻って昔の漁師の仕事としての漁師としての仕事に戻ってしまったのです。つまりイエスの弟子という召し使命を捨てて、いわば職場放棄をしてしまったのです。かつて自信満々だったペテロは今や自信喪失の状態にありました。そのペテロのところに復活の主が現れました。それはかつてガリラヤで漁師だったペテロをイエスが召し出した時と全く同じ状況の 再現でした。このヨハネ福音書21章はルカ福音書5章の話とそっくりなのです。ルカ福音書5章というのはペテロが初めて召された時のことですが、あの時も夜通し漁をしていて魚一匹釣れなかったペテロたちの前に現れたイエスの言葉に従うとおびただしい魚が釣れました。そして主はペテロに、あなたは人間を取る漁師になると言われたのでした。そのペテロが挫折の後に人間ではなく魚を取る漁師に戻ってしまいそうになった時に、彼の前に主イエスが再び現れたのです。今回もペテロは夜通し漁をしても魚一匹取れませんでした。しかし主の指示に従って網を右側に下ろすと153匹もの魚を取ることができたのです。最初ペテロはこの人物が死だと気づきませんでした。しかしこの驚くべき出会いを通じ、また出来事を通じ、かつて自分が主から召された時のことを思い出し、この不思議な人物こそ復活の主であると気がついたのでした。この場面に続いてなされたイエスとペテロとの会話が今日の御言葉のクライマックス、ハイライトであります。イエスはまずペテロにこう問います。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。この人たちというのはその場に居合わせた他の弟子たちのことです。十二弟子のゼベタイの子、雷の子と呼ばれたヤコブとヨハネ、主の復活を信じたトマスですが、彼は最初に疑ったわけです。疑ったけれどイエス様に会って信じたトマス、ナタナエル、そして主に愛された弟子と呼ばれる人と、もう一人の名前のわからない弟子、この6人がいるわけですが、イエスはペテロに、ここにいるこれらの弟子たちが私を愛する以上に私を愛するのかと聞いたことになります。しかしこの人たちが愛する以上にと訳されている部分の言語では、これはたった一言、トゥートンというギリシャ語になっています。この言葉の英語はゼーズという代名詞なわけです。ですからこれはこれらの男たちと訳すこともできますが、これらの事柄と訳すこともできます。私はこれらの事柄と訳した方が良いのではないかと思います。つまりイエスはペテロに、ペテロよ、お前は他の人たち、ヤコブやヨハネが愛する以上に私を強く愛するのかと聞いたのではなくて、ペテロよ、お前はこれらの事柄、つまり漁の仕事やガリラヤでのかつての生活よりも私と私の与える証明を愛するのかと聞いているということです。実際、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えたペテロに対し、主イエスは私の子羊を飼いなさいと言われました。主が言われたのは、私を愛しているなら私があなたに与えた証明任務を忠実に果たしなさいと言われたのです。そしてイエスがペテロに与えた証明とは、主の群れを養うことでした。それから主イエスは同じ質問を3度もシモンペテロにしました。それはかつて3度もイエスを知らないとご自身を否んだ彼から、3度あなたを愛しますという肯定的な言葉を語らせ、彼を再び人として立たせようというイエスの深い愛と配慮から出た言葉でした。しかしペテロの方は3度も同じことを聞かれ、むしろ悲しくなってしまいました。かつて自分が主を3度否んだことを思い出したのでしょう。そしてこう言いました。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。ペテロは主よ、私を信じてくださいとは言えませんでした。自分の恥ずかしい過去からもう自信たっぷりに語ることはできませんでした。むしろペテロはここで主イエスが何でも知っておられるという主への信頼を表明します。私があなたを愛することは私以上にあなたの方がご存知なのですと言ったのです。このペテロの言葉に対するイエスの言葉に注目しましょう。かつて命を捨てることになってもあなたについていきますと語ったペテロに対し、イエスはこう言われました。誠に あなたに告げます。あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロはつまずくとはっきり予告したのです。しかし今や主はペテロが最後まで自らの証明に従い抜き殉教することを告げたのでした。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところに歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせあなたの行きたくないところに連れて行きます。ペテロは後にローマで暴君ネロによって、逆さ十字の刑で処刑されたと言われています。イエスはペテロに彼が証明を果たし終えどのように死ぬことになるのかを告げたのです。イエスを三度否んだペテロはついに神の栄光を表すような死に方をすることになるのです。さてここで話題はもう一人の人物に移ります。ヨハネ福音書の作者、主が愛された弟子と呼ばれる人物です。自分の運命を聞かされたペテロはいつも主のそばにいて主から特に目をかけられているように思えるこの人物が一体どうなるのかを知りたくなりました。そしてこう尋ねます。主よ、この人はどうですか。こう尋ねたペテロの気持ちはわかりますが、これは無用な問いでした。人にはそれぞれ神から与えられた証明があり、私たちは自らに与えられた証明に忠実に生きればよいのです。他の人がどうとかそういうことは詮索すべきことではないのです。この主が愛された弟子にはペテロとは異なる証明が与えられていました。ペテロは大牧者になってついにはその死によってイエスを明かしますが、この主が愛された弟子はヨハネ福音書を書き残すという重要な証明を果たし、殉教せずに小アジアのエペソで死んだと言われています。しかしではペテロとこの弟子とどちらがより大きなことを成し遂げたのかとか、そういったことは問題ではありません。肝心なことは各人が自分に与えられた使命を忠実に果たすことなのです。私たちはいつも自分のことを他人と比較して考えてしまいがちです。私はイエス様にどれだけ愛されているんだろうか、あの人よりも私はイエス様に愛されているんだろうか、また私は誰よりもイエス様を愛しているんだろうかと、自分とイエス様との関係を他の人との比較で測ろうとするのです。しかしイエスはそんなことは余計なことだとおっしゃいます。主はそれぞれの人にそれぞれの使命、証明を与えておられます。私たちが自分に与えられたそれぞれの任務を精一杯果たすことで神の御国は力強く前進していくのです。今日はペテロが再び主から証明を再確認され、使徒として立ち直るために励ましを与えられる場面を読んでまいりました。後にペンテコストの日にイエスはペテロに聖霊のバプテスマを授け、証明にふさわしく生きる力をお与えになりました。三度も主を否み自信を失っていたペテロ、自分を見失っていたペテロに、主は優しくそして力強く彼がなすべきことが何であるのかを告げられました。しかし他の弟子にはどんな証明が与えられているのかについてはお答えになりませんでした。私たちにもそれぞれの証明が与えられています。しかし自らの証明を他の人のものと比較するのは意味のないことです。問題は聖霊によって強められ、それぞれの証明を忠実に果たし主に従っていくことなのです。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、皆を賛美いたします。今日は自信を失っていたペテロがイエス様に出会い、主から再び召されて、彼が力強く生きていく力を与えられる場面を読んでまいりました。私たちも時として主からの証明を見失い迷いの中を生きる者が多いものでありますが、そうした時もペテロにしてくださったように私たちを励ましてください。この週もそれぞれの持ち場で主を明かしていくことができますように力を与えてください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。